今週も始まりました。そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様おはようございます。
おはようございます。
いやー、有名人の和尚様がここにスタジオに来てくださいました。
いや
何かと言いますと、昨日の秋田先抜け新報を拝見しました。
本当見てくれた。
そのリアクション、うん、お分かりの方もいると思うんですけれども、ご紹介しますと、和尚様のね、うんうん、記事がすごい、うん、こんなに大きくというくらいご紹介されていたんですよね。
言ってましたね。
ねえ、西宝寺が血栓などに関係なく多くの方ね一緒に褒めてくださる合奏、
うん、そうですね。みんな合同の中ですからね、はい、みんな一緒なんですけども、ね、
はい、そのことが。
そういう発表を作ったということですね、はい、取り上げていただきました。
ねえ、やっぱりね、この記事をご覧になって、こういう取り組みしてるんだと、皆さんから問い合わせも殺到する、そんな頃ですね。
そうですね。もう、昨日からね、電話たくさん来てますね。
やっぱり。
さらに、わざわざ現地確認に来てくださった。
現地確認
って。確認した方もいましてですね。うん、だからそれだけですね、なんかこう、話題性があったんだろうなと思いますけども、今のその現状の中でですね、まあ、私たちもこう、対峙しているところがですね、うん、今のね、一般の方々とこう、ね、お話しするところにありましてはですね、やっぱりこれからの未来。
うん、
で、一番不安なのは、仏様どうするのとかね。
そうなんですよね。
でよくあるのは、ほら、昔みたいにですね、うん、お家がね、どんどんと代々つながっていくというようなね、イメージであるのならば、誰も売り売らなかったんですけども、はい、なんとなく今、よく騒がれてるのはね、言葉で申してね、ほら、人口がなくなっちゃう、
うん、
ね、空き家問題とか。うん、そういう中にありましてですね、まあ、お家とか、ね、土地という、まあ、不動産ですよね、
はい、
これを、まあ、人の社会の中で処すことができるんでしょうけれども、
うん、
どうしても処せないものがある、
はい、
これ何かというと、これご先祖様ですよね。
あ、はいはい、
でご先祖様が、ね、残していくものが2つあるんですな。
2つ、
うんうん、要はですね、片城というもの、片身ですね、これを持って私たちお位牌とこう申します
な。お位牌、はいはい、
うん、ね、うん、そして、仮装するとですね、
うん、
何が残るかというと、白い骨が残ります
ね。そうですね、
骨が残ると、
うん、
でこの入れ物があるんですわね、
はい、
お位牌の入れ物は何ですかって言ったら、ご仏壇ですわね。
お、そうですね、う
ん、お骨の入れ物は何ですかって言ったら、
お墓
です。でね、
うん、
まあ本も近くなりましたんでね、いろいろな、ね、特集を組むにあたりましてはですね、メディアでも何でも必ず出てくるのがお墓の問題、
はい
はい、
うん、そうですよね、
ご先祖の問題、
そうそう、
ね、ちょっ と7日の日もね、なんかそんなことテレビでやってましたけど、
うん、
まあ、言葉であんまり言いたくないんですけどもね、ほら墓じまいだとかって、
あ、聞きますね最近、
うん、でお墓どうするのっていう問題がですね、
うん、
非常にですね、お家を守っていらっしゃる方のですね、うん、頭にこう重くのしかかっているということが多々あるようでございましてね、
はいはい、
まあ、いろんなその家族の方でもですね、家族の状況だとか、いろんなこう、ね、経済的なところだとか、いろんな状況がありましてですね、
はい、
皆さんお困りになっているということをよく聞くんですよ。
そうですね、
うん、それでね、去年ね、
うん
うん、秋田市で、
はい、
ね、秋田市の行政がですね、
はい、
お墓を作ってくださったということをですね、大体これも大々的に新聞載ったんですよ、これはですね、でもでそこにこうお骨が殺到したというようなことをですね、お聞きしました、うん、
あ、
まあ、新聞にも見たんですけど、
そうですね、ツイキャスのなめ猫さんからも同じように書いてくれてますね、
うん、殺
到しましたって、
そうそうそうでね、
うん、
その記事を見たときにですね、
うん、
ずっと私違和感を持ってたんですね。
違和感？
なんかこうパズルのハマりが悪いみたいなね。なぜかっていうと、いや、こういう お墓とかあるいはね、まあ、ご仏壇供養、うん、いろんな言葉がありますわね、
うん、
そこに一番そのね近くいるねものって誰って言ったら、ここにいる私じゃないですか、
ね、おご住職、はい、
うん、で住職であり和尚であり僧侶であり、はい、お寺でありということが必ず出てくるじゃないですか、はい、供養っていう、うんうん、
そうですね、
でもそこがやらない、そこがやるの、そこがやるべきなの、
うん、
ずっとそういうこう違和感を自分で持ってましてね、はい、秋田市というところは秋田県では一番大きい市ですわな、
そうですね、
うん、川辺雄和とこう合併するとですね、だいたい30万いるか今来たかっていうぐらいのもんですね、
はい、
まあ、横手市も合併当初ね、今から十何年前の合併した当初は10万人以上いましたが、
うん、
今残念ながら9万切れているような状態なのかなと、
ね、うん、
まあ、そういう中でもちょうど3分の1ね、
うん、
秋田市の3分の1は人口あるんだろうと、
はい、
と考えるとですね、
うん、
秋田市の3分の1のそのねお骨が、まあ、あお骨が1500体ぐらい集まったって言ってしまうと、うん、じゃあ秋田市に1500集まるんだったらね、こちらも3分の1あるんじゃねえかと、
あ
とただ考えたと、
そうですね、
ね、
う
ん、その方々は答えを出せなくて困っているのかな、
うんうんうん、
やっぱりそこにですね一条を担うという役目をするのはきっと私たちなんじゃないかずっと思ってました。
あ、そうでしたか、
そこをですね、うん、考えなきゃいけないのかなと思いましてですね、
うんうん、
あのまあ私の気持ちとしてはですね、うん、まあいつも申しますけども、やっぱり、うん、あのね困っている方々にね、いくらか一条になりたいというのは気持ちはいつも持ってます、
はい、
うん、でも私も万能ではありませんのでね、うん、いろんなその専門分野があるわけですけども、
はい、
特に私たちが対峙している、ね、
うん、
部分という、うん、とこにおいてのレベルであれば私たちは知識がありますから、
はい、
そこを持ってなんとかということをずっと1年間考えてまして、ついに、それが具現化されるということですね、自分側の思いがこう形になるという、
はいはい、
うん、その時にですね、
うん、
新聞の方がですね、あこれはこれはと、まあ、ちょうどお盆も前ですし、
ね、そうですね、
まあ、ちょっとホットな話題なんだろうということでですね、
うんうんうん、
取材して記事にしてくれましたね。
ああ、そうですか。
ありがたいですね。
そうですね。うん、でもやっぱり和尚様がそうやってこう、ね、うん、1年かけて温めて具現、うん、形にしたということで、
うん、
ね、問い合わせが殺到しているということでしたが、実際にもうねいらっしゃった方はどんなふうにお話してしました？
ですね、もうすでにその時にですね、うん、もう納骨された方がですね、うん、もう2つ3つあるんですよ。
あ、
まあ、2体のか2例の方があって、はい、その方々も喜んでましたよ。
あ、
まあ、よかったって。あとはですね、和尚さんと知り合ってよかったっていう人もいますよね。
そうなんですね。
知らなかったらどこにも処せませんからね、
うんうん、
会えてよかったみたいな。
そうです
よね、なんか歌の代名詞、会えてよかったみたいな
、うん、
ね、ありがたかったって言ってくれましたね、うん、そのありがたいってその言葉がですね、私たちは異常なこのなんていうか非常なその力の糧になりますよね。
そうですね。
なんか ありがたかったなんて言ってもらえるとね、なんかもう心がね、もう打ち震いますわな。
そうですね。
それがまた今日この日あるいは明日のね、力になるのかなと思いますけど、うん、まあ喜んでもらえば嬉しいですわな。
そうですね。
うん、
やっぱりほら、あ、ツイキャスでコメントいただきましたが、宗派を超えて対処しなければ、うん、ね、いなきゃいけない問題なのかもという。
ですね、うん、私いつも思うんですけども、困ってる人に宗派ありませんからね。
うん、そうなんですよね。
だからもう困ってる人はオールマイティですわね。なかなかそういう、
うん、
宗派だとかなんとかっていう言葉を述べてしまうと、そこにどうしてもそのね、壁というかね、枠組みを作ってしまうような、でも人というのはそういう枠組みでは生きておりませんのでね、
うんうん、
困っている人一般全部でございましてね、
うん、
そんな時に何かその方が困っていることに対してね、こうちょっとした言葉の持ってでも何でもいいんですけども、やっぱり一条になってね、あ、ゆっくりした、安心したっていうね言葉がねいただけるならば、それを持ってね、お正妙にね、尽きんじゃねえかなと、こう思うわけでございましてね。
そうですね。
そういうようなことをこう考えてるとですね、
うん、
毎日毎日ですね、まあ、お客さんもいらっしゃいますので、もう1時間以上来ますけども、うん、多少私もこうほら、こう疲労度がちょっとこう溜まってくるんですよね。そんな時にですね、
はい、
今日朝、
朝、はい、
今朝ご飯食べようかななんて思ってですね、そこに、ね、こう見慣れない卵がありまして、
見慣れない卵、
うん、何だこの卵みたいな、ね、なんかこうパックに入ったんですけどもね、うんうんうん、その題名がいいじゃないですか、君の余韻という卵が
ありましたね。ああ、吉田の少子養鶏場さんですね。そうそう、私すごい好きです、あの卵、う
ん、そこってね、うん、お寺の近くなんですけども、うんうん、近くでもあまり味わったことないっていう、ほら、これを持って東大元暮らしみたいなのとかなんて思ってですね、なんかここにあって、ね、あとなんかもう一つだいま二玉とかって言うんで、なんか双子ちゃん卵みたいな、
そうでしたね、
なんかそういうの、これどうしたのみたいな、
うん、どうしたんですか、
お父さんの同級生作ってるんでしょみたいな、
同級生なんですか、
それすらもよくわからないと、まあ、それだけ、脇目も振らずに走ってるんでしょうけども、
そうだ、
やっぱこう、いやいやこれはすごいなと、まあ、あの卵ね、うん、まあ、君の濃いところに君の余韻っていうね、
う
ん、
そう、
まあ、卵もすごいことながら、そのキャッチコピーがいいなって思ってね、君の余韻って、
うん、
な、黄色い実だから君の余韻ね、口の中で余韻があるっていうのと、なんとなくこうほろ苦いこの、恋の思い出みたいなものがこう被ってくるとですねなんとなくこのキャッチコピーもなかなかなもんだななんてね、この君からね、なんかこう昔のそのなんかね、うん、あのほろ苦いそのね、
思い出しました、
なんてことを思い出しませんけども、ということですけども、ね、
うん、
でもすごいこのキャッチコピーネーミングはね素晴らしいんだ、
おしゃれですよね、私あの道の駅に買いに行って、
立派だと思います
、すっごいやっぱりプレゼントしたら喜ばれた経験があるんで、
うん、そうですね、うんうん、そのもうもちろん卵もさることながら、そのキャッチコピーというもうダブルでこうで人の心を震わせるなんてな、なかなか粋なもんですな、うん、これはまあ数々キャッチコピーも見てますけども、
うん、
なかなかこれヒットなもんじゃないかなと思いましてね、
まあ、
だからこのこういうことを考えるところにですね、
うん、
やっぱりその彼のそのなんていうかな、まあ、の経営者の気持ちみたいなものがね、こう伝わってくるという。で、二玉ね、二玉っていうのは双子の卵だって、いや、そんなことはあまり意識的に食べたことないんですけども、
うん、
その書いてる紙にはですね、一日4万個の中の80個だそうです。
へ
ぇ、ってことは双子の卵っていうのは、500分の1個ってことじゃないですか。それをなんかあの職員さんがね、こうやってね、こう手でね、こう探りながらで80個選ぶって、
え、分かるんですか、
いや、きっと分かるんでしょうね、そう書いてましたから、
すごい、
そこになんていうか、やっぱりこう職人技を感じますね、
そうですよね、うん、だって目玉焼き焼くときにコンコンって割って二玉だったら嬉しいですよね、
なんか当たったみたいなね、当たったみたいな感じがする、なんか縁起いいんじゃねえかみたいな
ね、
そう
、ね、
それがこう入れすぐられて実は入ってるっていう、これすごいですよね、うん、
すごいプロだ、
なんかで、ね、だからこうなってくると、ほらこうね、さっき言ったように500この中から1個入れすぐるその職人技みたいな、
うん、
これ私別に見てないですけども、
うんうんうん、
それを思ってほらね、双子さんの卵が割ると出てきて、
うん、
ね、黄身が濃いみたいな、もうなんか、一つのことでね、もう三つ嬉しいみたいな、グリコのおまけよりもおまけがついてるみたいなね、あれ今グリコっておまけつけてるんですか、私分かんないですけど、
それこそ
グリコというものが今売ってるかちょっと分かりませんけど、昔グリコのおまけとか申しましたけど、ね、
うんうん、
グリコのおまけよりもおまけがついてるみたいな、なんかそうなるとですね、
いいの
この、うん、そして最後のそのこう見えない部分のその努力っていうかですね、
そうそうそう、そう、
うん、見てないんですけど、それをこうまたこう想像するというところにまた次の一味が出てくるとですね、
うん、
なんか私ももうあともう4日後からね、8月13日からまあお盆なんですけども、まあお盆前からまあ忙しいんですけども、
はい、
ね、これからお盆乗り切ると、
うん、
王将一番走らなきゃいけないですね、
そうですね、お盆13日はもう朝から、うん、朝早くから、
ね、甲子園の野球よりも王将戦ってんじゃないかな誰と戦うんですかなんていうね、自分と戦ってます、
暑いですからね、大変そう、
うん、もうね、暑くてもとにかく、うん、行く、
うん、
走る、なぜかというとそこには待っていらっしゃる先祖様がいるからですな、
ご先
祖様、一年に一遍のね、もう顔出しなんていうと、
うん、
もう七夕みたいなもんかね、
うんうんうん、
でも一年に一遍でもあってね、元気ですかとかね、こんにちはって言える、それがまた、
はい、
ね、縁の紡ぐ一番のところでございますからね、そこをやっぱ私たちがやっていくところに、この、8月13日から、お盆です、お正が走る、うんうん、1週間みたいなね、うん、
あれ来週の放送の時はまだ走ってらっしゃいますね
走り途中で来ます。
走り途中で寄ってくださる感じですね。
走り途中でもここに来るっていう。
ありがたいです、ね、
そこまで私はあのね、義理がたくねさせていただきたいと思っておりますんでね、お盆の時でもきっとその時はね声枯れてるかもしれませんけれども、
はい、
ねえあのひとしね一言語らせていただきたいなと思ってますんで、来週もよろしくお願いを申し上げます。お盆でいらっしゃるご先祖とかけまして、保育園の園児と徳、
その心は
どちらも送り迎えがあります。そんなお正の独り言、
さあ送り迎え大切ですね。
そうですね、横でもね、16日が送り盆祭りなんですかね。
はい、15、16
と、お祭りはね、はい、あの賑わいよく元気よく、うん、ね、あの地域にエネルギーがね、神様のエネルギーがねいっぱい集まるようにね、
はい、
あの活気のあるように頑張ってもらいたいと思います。
そうですね、うん、そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。